市民病院を移転をすることによって川西が潰れるのではないかというふうなご意見を賜ったところでございますけれども、私は今回の話は逆だと思って今お考えのことは逆だと私は理解しています。と言いますのは、毎年10億とって、まあ、言いますけど、国の方も入れますと事実7億弱だと思いますけれども、まあ、10年間で70億を入れてるんですね。それでもですね、今累積赤字が40億あるんです。それから積み立てと貸し付けいろいろあるわけです。でこのままの状況でやりますとですね、より夕張りになる可能性があると私は逆に思ってます。それで私も皆さん方と一緒にやりながら来てますけれども、確かに財政力は厳しいです。で私は確か今19億の話が出ましたけれども、私が就任をさせていただいた時に基金は50億でございました。約ですよ、約50億。それ以前は確かにたくさんあったのは事実でございますけれども、なんとか私はここを立て直さなければならないということで努力してきたところでございます。今、予算ベースではそうでございますけれども、決算ベースでは約30億と固まっております。まあ、10年間で20億減ってるやないかと、こうおっしゃるかもわかりません。しかし、いろんな手配もしてきました。そんな中で、これからこの川西市をどういうふうにしていくことになるということについては、当然、行革も必要でございます。市民病院をなくすという話をしているわけではございません。いかに市民の皆さん方の医療を守りながら継続をしながらですね、より良いものにしていく、そういうふうな思いでの計画をさせていただいておるところでございます。決してマイナスのことがあるかもわかりません、考えの中に。それはしかし、一回ですね、中身も見ていただくことによって、十分に理解をしていただけて、確かにね、おっしゃる通り、指定管理したら全て丸か。それは正直私も不安なところもございます。しかし、全国の事例を見ましても、今資料を見ましてもね、全国で76箇所の方が指定管理で都立病院やってるところあるんです。そういう実績もございます。今ね、このまま市民病院を続けていてたら、逆に管理士は私は大変なことになるというふうに考えております。今までいろいろと費用も入ってきた。いろんなところでも追加してきました。でもなんとかこの姿勢を立て直したい、そんな思いでしておるところでございます。それから最後に病院の方から病院の内容についてご質問いただきました。確かにですね、まあ、病院管理者来ていただいてますけども、いろいろと新しい病院管理者を迎えまして、努力の方、一時は病院のベッドの利用数が130床程度まで実は落ちてたんです。でその中で今の新しい管理者も私もそれなりになるんですけども、いろいろとお医者さんを融通していただいて、今190近く病床稼働率上がってまいりました。努力していただいております。しかしですね、そんだけ努力をしていただいてるんですけれども、今進めしている冒頭に申しましたように、なかなか追いつかないんです。それで全て解決できるのであれば、私もそのままお願いをしたいと思っておりますけれども、なかなかこの状況で頑張っていただいている中で増えていくというのは事実ですよ。ですけど、それをそのままでもやっぱりなかなか今示しているような数字なんですよ。そこはやっぱりご理解をいただきたいと思います。お医者さんしっかり頑張っていただいていることを私も認識しております。私も最近はですね、まあ姫野管理者よく頑張っていただいております。当初は私も大阪大学に院長とよくお医者さんの来ていただきたいということで参りました。言われたことが、川西病院は遠い。私が知れば、なんで遠いんですかと。皆さんどう思われます？大阪病院から、もっと大阪の南の方に比べてはるかに近いんですよ。意味するとこは何かなというふうにも思いました。それから、
送迎バスはさらに。
いえ、お医者さんの話でございます。
お医者さんに。
それから費用が安い、お医者さんとかに対して安いと言われました。お医者さんに対してとかいろんなところで正直 手当もつけたりとかいろんなこともしてきたことも事実でございますが、今日に至っている状況も事実でございます。その中での選択でございますので、今非常に頑張ってくれていることは確かでございますけれども、それでもなかなか厳しい、そういう状況でございますので、今回このような形で説明させていただいているところでございます。補足があればよろしくお願いします。
今の話は共立病院になればクリアできるんですか？
共立病院という決まったわけではないと思っております。
引き続きまして、病院の方の状況の方、
はい、今の病院の現状、少し補足させていただきます。入院患者さん、先ほど6000人とおっしゃいましたのは、28年度、前年度に比べて入院患者さん6000人ほど増えてございます。で、外来患者さんにつきましては約250名ほど少なく減少しているという状況ですが、これも経営健全化計画、冒頭申しました計画を着実に実行していこうというところで、医師をはじめ看護師、医療技術職員が一丸となってですね、病床の稼働をできるだけ良くしようというところで、ここまで稼働率が向上した状況でございます。ただし今病床稼働率自体がもう80数%までいきますと、なかなか入院したくても逆に入院できないような環境になってまいるというのも現状でございますので、このまま250床規模の病院を維持するというのも問題があるのかなというところと、それと外来機能につきましては、これはやはり地域の会議の先生方との役割分担というのを進めてきたというところの効果で、少し250人外来患者さん減っておりますけれども、そういう状況でございまして、今後はですね、この入院患者さんにつきましては数は増えないけれども、なんとかそういう診療報酬、そういった部分で医療収益を確保していきたい、そのように思っておりますが、冒頭言ったその診療報酬の改定という部分が非常に国の方針としては急性期病院に厳しい改定を今考えようとしているようでございます。ですので病院経営を維持するためにはこれ以上の収益確保っていうのは非常に困難になってくる。一方では先ほど言いました設備関係に多額な費用が生じる可能性があるというところで、これ以上ここの病院で経営を続けるというのは非常に難しいのかな。それと今監視弁をお越しいただいた方、お分かりいただけるかも分かりませんが、非常に狭隘化してございます。1階の正面入っていただいたところにもパーテーションを建てただけではございますけれども、患者支援センターというのを作りました。それもですね、患者さんへの利便性、そういった部分向上させるために看護職員の方が工夫を凝らして患者サービスに努めておるわけでございますけれども、そういったお部屋も今確保できないような状況です。ですのでこういった老朽化と狭隘化ということを解消するためには、今の建物のままでは収益の確保がままならない、そういった設備の不安を抱えたままの診療というのは、これはやはり得策ではないというふうに考えているところでございます。
申し訳ない、そろそろ時間が、近づいておりますので、最後の質問というふうにさせていただきたいと思います。申し訳ございません、こちらの方の会場の都合上申し訳ございません、ご協力の方お願いいたします。
さあ、こちらの発言をね、先生やるのはどういうことや、監視役で私
お医者さん、看護師さんがなかなか集まらない、で、まあ、なんとか頑張っていただいている、その川西病院ですらそんな状態 で今度委託される、例えば共立病院 その労働条件がどうなるかわからないところに集まるんでしょうか。それと私の父は川西病院で亡くなり、母は共立病院で亡くなったんですけれど、父が亡くなった時は、安置しておいて別の部屋に行って、きれいに拭いて、していただきました。で、共立病院の時は、夜中、明け方に亡くなって、5時ぐらいになんとかやっと病院着いたら、病室、6人部屋ですね、高齢者は全部6人部屋、普通の人は4人部屋なのか知らないけど、監視病院は6人部屋ってなかったように思います。で、6人部屋でその時その病室で、正式をされて、 その隣にはまあすぐ横に寝られてる、高齢者の方は目立といですからね、ゴソゴソしてたら分かるのに、そこでされてるっていうのでびっくりしたんですけど、本当に入院されてる方もで遺族に対してもね、すごい失礼じゃないかなと思ったんですけど、そんなひどいところが、その仮にも川西病院となるんであれば本当に誰も行かないですよ。それはもう何とかしてほしいと思います。
はい、それで医師確保の観点もございますが、今、川西病院の立地の状態で今実際にご勤務いただいている先生方もそれぞれ大学医局から派遣していただいている先生が主でございます。お住まいはおそらく阪急沿線であったりとか大学病院に近いところにお住まい、そういった方がですね、今現状満足して当院の方をお勤めいただいているわけでは決してございません。これがですね、川西の野瀬口の方に移転しますと、やはりそれは、通勤時間に対しても往復だけで、約1時間程度短縮できるということもございますので、やはりこの医師の考えというのは私直接今聞いているわけではございませんけれども、これはお給料だけでですね、その医療というものを追求しようとしているのか、それともご自身のそれぞれ専門分野というのを高めようという、そういったお考えのドクターももちろんいらっしゃいますので、そのお給料だけでどうこうというのは私は今コメントをさせていただきますが、単純にその通勤に要する時間という部分については他にもやはり貴重な時間の使い道があろうかと思いますので、そういった部分で大学医局から見ても今の現在地よりも野瀬口に移転した方が派遣する優先順位は上がってくるものだろうというふうに考えてございます。
はい、大変申し訳ございません、約束のお時間となっておりますので、これにて説明会の方を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。なおこの会場は12時までとなっておりますので申し訳ございませんが、速やかに退席いただきますようにご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。